寺子屋たっちゃん。
皆さんおはようございます。休日の今日ですが、早起きしたでしょうか。たっちゃんは今日も元気です。
はい、おはようございます。建国記念日ね、雲にそびゆる高千穂の、これあの建国記念日の歌ってのが、紀元節の歌ってのがあってね、俺はよく小学校の時にじいちゃんに教わって歌ったのね。雲にそびゆる高千穂の、要は昔の日本音階だよね。でもそんなの 歌わなくなっちゃった。でもこの2月の11日は建国記念日という形でね、まあ日本の国の起こりをね、紀元は何年っていうことでやってくると面白いなと思うんだけど、でもまあみんながこうやってお休みをしながら国ができたことをお祝いしよう、いい日じゃないですかね。まあどこでも建国記念日あるわけですよ。さあ、ところが来月3月11日は何の日だったでしょうか。2年前となると、もうこれは忘れたくても忘れられないっていうね、その東北大震災が起きた時ですよね。で、実は昨年東京に住むね、教え子なんだけど、女の子なんだけどね、この子がその要は寺子屋たっちゃんを誰かからか聞いて、まあ要はあのパソコンじゃなくて、 なんだ今で言うあの持って歩くやつ、 iPhone っていうのか、あれでね、通勤途上に聞いてっていう話で、その子がね、糸井重里が出した本でね、できることをしよう、僕らが震災後に考えたこと、要は僕らっていうのは糸井重里とそのスタッフね、でそれが考えたっていう、できることをしようっていう本を出したっていうんで、まあ、先生の話聞いてて、先生これ読んでくださいってくれたのね。でまあその本をページ開いたらね、なんと見開きにその津波が起きて3日目4日目だ、11日に起きて3月24日の朝新聞に載ったって言うんだな。だから12日後の新聞に載ったんだけど、その3日4日経った段階で、瓦礫の散乱してる場所を走るね、ヤマトの黒猫ヤマトクール宅急便、それが全面航空に載ったって、俺それ見たんだね、たまたま朝新で。それはすげえ感動したっていうか、こんな時にヤマト動いてんのか。まあ要はそれはなんで動いてるかっていうと、このあんなとこで物流で動いてるわけないじゃんね。っていうことはなんで動いたのかっていうこと、すげえ不思議に思ってたの。その写真がなぜ撮れたのか。そうしたらなんと、そのあの糸井重里とできることをしようっていう本にその理由があったよ。当時すぐに大和の社員がね、役場へ走ったって、おのおのが何でもやらせてくれと。でそれが大和の出張所っていうか、その支所っていうか、その区分け所っていうのが、なんていうんだ、あの配送所っていうのが、それがもう各箇所にあるわけだから、宮城県岩手県でね、各地域で大和が走ったって。でね、その被災している社員っていうのはね、被災しているだよ、被災している社員も含めて自発的に救援物資を配送した。これはすげえぞって思ってたら、大和は我なりっていう標語があって、大和は社員が毎朝やるんだって。大和は我なり、まあ、これ大和の宣伝してるわけじゃないんだけど、大和は我なりっていう、そのみんな一人一人がね、会社の代表だっていう意識を持ってんだって。それでまあ各々が勝手にやったって、それがその大和は各地区の各人の自分の考え、良いと思ったことは勝手にやってよろしいってことになってんだって。下手するとね、こういう企業ってはね、そのなんだ、服務規定違反なってなっちゃうんだよ、勝手に動くと。何が服務規定違反だと思うんだけど、こんな時に。でもそれは大和の場合にはやれと、 OK だと。当然本部に相談したくたって、電話通じないわ、やれ、なんだ、コンピューター通じねえわっていう、全ての会社が苦労してるわけだから。でその時にね、その本によるとね、さっきの糸井さんの本によるとね、東北エリアで大和社員が1万人いるんだって。結局要は走り回って道が分かってる、どこが安全か分かってる。でなおかつ配送と需要のミスマッチってのが起きたじゃんね。要は赤ちゃんの、要は哺乳瓶が欲しい、あるいは目薬が欲しいのに、そんな時になんだ、米がいっぱい届いただどうだこうだってなったじゃんね、その現実に。で買い占めしないでくださいっていう放送が現実に起きたんだって、向こうの地域で。買い占めたわけじゃないんだって、ただ物資がいっぱい届いたけど、それが要は保管所に滞っちゃってうまく配送できなかった。 でね、結局要は大和は大和が動いてその各役場となんかにこう交渉したって、そうしたら気仙のままね全面大和におんぶりだっこするっつったって、あの行政が。これも偉いよ。まあもっとも何もなくなっちゃったからできたんだろうけどね。でそうしたら大和はね本社からロジステックの専門家を出した。で後入れ先出しを解消したって。要は後入れ先出しっていうのは先に来た荷物がどんどん奥へ詰まっちゃって腐っちゃうもんもできて、だから後入れ先で後で入ったものから出してったっていうことが解消しちゃった。どこで何が足りない、どこでどういうものを必要とする、だからそれをヤマトが全部ロジスティックで流通を うまくやった。なおかつ自衛隊が指揮官に入った。これも自衛隊がすごいよな。でも自衛隊って本当にすごいよね。こんな時災害救助で、それはまあ要はそのいろんなところでいろんなことがうまくいったっていうことなんだけどね。それがその本に書いてあった。なお宅配1個につきね、その後だよ、その後要は落ち着いてから宅配1個についてね10円をその被災地に大和は寄付するってやったっていう。13億個1年間配送してるんだって大和は。ということは10倍だから130億円じゃんね。130億円がまあ1年間だけど要は寄付するってやったって。そうしたらそれに今度は国は税金かけるっつったって。それで結局要はまたそこで掛け合って税金なくしたって言うんだけどね。まあ国も取れえなと思ったよね。それからもう一個感動的な話があった。福島、これは被災というよりも原発だよ。これは 最大の被災だよな。考えようね、まだ帰れない、下手すらあの地区帰れないよね。でその時に高校野球、夏の高校野球っていうのはね、で福島ではね早々連合っていう要は3校が合併して野球部がその夏の予選会に出ようってある。相馬農業、富岡高校、双葉商用高校で早々連合、帽子だけ揃えたって。要はユニフォームは各学校のものだって。で勝った時どうする、効果をやる、何をやると。雲は湧き、あそう、あの高野連の歌、栄冠は君に輝く、これをやろうっていうことになった。ところがそれが流れることはなかったってんだな。でまあこんな時にね俺は考えなきゃいけないことなんだよね。そのいろんなところで将来どうだ、将来はどうしましょう、その当時だよって言われた時に何したらやれしたいって全く答えが出ない、わからない、わからない、それが答えじゃんね。わからないでもいいんだよ、わからなくて、わからなくていいの。でまあそんな時にね、その要は福島のね斉藤監督って有名な監督がいるんだけどさ、その人ね聖光学院って、聖光学院例のすごいピッチャーがいっぱい出る福島聖光学院、そこの斉藤監督さんがね野球部員にね後片付けをボランティアで片付けをやらしたって。でただし斉藤さんはいろんな大学の先生からの意見も聞きながら放射線量を逐一報告しながらやったって。そうしたら親御さんからただの一件の苦情もなかったって。要はうちの子供はそんな使って放射線で被災したらどうするんだって言うんだよ。だからそれがなかったって言うんだな。でその時に俺考えた。要は渡辺さんっていう戦場カメラマンっていうのは一時なんかよくバラエティ出たりしてねゆっくり喋る人で、あの人なんかもそうだと思うんだけど、戦場にいてね万が一隣に何か起きたってそれをどうする、自分は戦場カメラマンで写真撮りに行った、自分の隣にいた人が撃たれちゃったどうする、助けるのが先か写真を撮るのが先か、わからないだね。それはその場になって自分がどう決めるかで、でそういうことってどうだ。でこの今の早々連合をね取材した記者、要は被災者に対して黙祷って黙祷したってね、その時間ね。そしたら黙祷なんだけど、自分は報道関係者として黙祷すべきか、その黙祷の写真を撮るべきか、わからない。でも彼はその時自分で決めた、写真を撮らん、自分は黙祷しようと思ったっつうんだな。でそれはねいい悪いじゃねえね、その要はそのなんだ、報道としては当然写真を撮るべきだろう、でもその時自分は黙祷した、それは旗からどうやかく言うもんじゃないなっていうことを来月の3月11日のことを思いながら今日お話しさせてもらった。